こんにちは。今回はですね、前もインタビューをお聞きしたんですけども、以前は童貞から彼女を作ってもらった関口さん。最近はまたちょっとあれから半年経って、関口さんいろいろとマッチングアプリの使い方変わってきてるらしいので、そこの辺について、今日はインタビューをさせていただきたいと思います。関口さん、今日はよろしくお願いします。
関口と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
で、関口さんなんですけども、年齢と職業、ざっくりとした年収を教えてもらってもよいですか？
はい。年齢は、31歳で、年収は400万ぐらいですね。
職業は何でしたっけ？
職業は会社員をしております。
わかりました。
はい。
確認なんですけども、以前インタビューさせていただいたんですけども、29歳までは、素人童貞で、
はい。
そこから恋活を始めて、彼女を作って、童貞卒業したっていうことで合ってますかね。
あ、そうですね。はい。
そうですね。20代後半からされたんですもんね。
そうですね。
わかりました。最近前と使い方をちょっと変えたって話聞いたんですけども、最近はどのように活動されてますか？
まあ、ちょっとまあ、遊んでるって言いますか。
彼女じゃなくて遊び相手を探してるっていうような感じなん
あ、
で
そうですね。そういう感じで、はい。ちょっと使
す
い方をちょっと変えてますね。はい。
か。わかりました。あ、チャラい感じになったってことですね、ちょっ
ま
と。
あ、そうだ、はい。
わかりました。
はい。
関口さんなんですけども、地方在住だと思うんですけど、マッチングアプリでは出会えてますか？
まあ、なんとか、そうですね、ちょこちょこ出会えてますね。はい。
問題なく出会えてるって感じなんです。
そうですね、はい。
関口さんがこのマッチングアプリ、もともと童貞だった時からも、今も活動されてると思うんですけども、
はい。
マッチングアプリで活動するときに何か気をつけてることってあります？
そうですね。業者の見極めとか、あとはまあ、なるべくちゃんとコミュニケーション、相手とコミュニケーションを取るかとか、もうとにかく、なるべく数をこなしてみたいな。
結構まずは数をこなして会うっていうのを気をつけてるんですね。
そうですね。数、なるべくその一人に固執しないようにとか。
きちんとその相手を見極めるっていることと、あとコミュニケーションを大事にしてるって
はい。
ことですかね。
あ、そうですね。はい。
地方に住まれてると思うんですけど、マッチングアプリで実際に会うときはどういう感じで会ってますか？
そうですね。まあ、やっぱりどうしても女性と自分のその住んでる場所が遠いことが多いんで、その間ぐらいでまあ、お店、まあ、決めて会いましょうっていう場合だったり、こっちが行くのそんなに負担じゃなければ、こっちからちょっと女性の近くの方に行ったりっていう感じにしてますね。
あ、そうなんですね。大体どれくらいかけて会いに行く感じなんですか？
まあ、あんまり遠いところだと、まあそうですね、50分とか、まあ場合によっては1時間かかっちゃうところも、まあ、ありますね。はい。
最近ちょっとその、遊んでるって感じのとこ聞いたんですけども、
まあ、はい。
関口さんは今って一人暮らしなんでしたっけ？
あ、今、実家の方で暮らしてますね。
そうすると、じゃあ家に女性を呼ぶ感じではない。
まあ、そうですね。呼べないですね。はい。
あ、そうですよね。なのでホテルに行くような感じなんですよね。
あ、そうです。はい。
ホテルに行くときだと、どういった流れで誘う感じなんですか？
まあ、相手の女性と実際に話してみて、それでまあ、相手が、例えば、まあ、ボディータッチとか触れてくるとか、まあ、あからさまなサインがあったら分かりやすいんですけど、まあ、それでも、普通にコミュニケーションしてて、まあ、まだ一緒にいたいみたいな感じになる時が、まあ、あったりして、で、そういう時に、ホテル行こうかって誘ったり、まあ、静かな場所に行こうっていうふうに言ってみたりして、それでまあ、誘いは感じですかね。はい。
相手のサインを見て思い切って誘うような感じなんですね。
あ、そうですね。はい。
わかりました。うまくいったときはどんな感じの感情になります？
いや、まあ、よっしゃーですね。はい。
逆にやっぱり失敗することもありますかね。
あ、もちろんそうですね。はい。
失敗するとやっぱりへこんだりすると思うんですけど、なんかどうやって立ち直るとかってなんかあります？
まあ、そうですね。とりあえず、まあ、寝て忘れるとか。
いいです ね。
ええ。
やっぱり
はい。
その、 自分のなんか発散方法は寝るってなんですね。
はい。大抵まあ忘れてるんで、それ。はい。
次なんですけども、関口さんがこの女性とコミュニケーションしてそのホテルに行くじゃないですか。
はい。
その時に何か気をつけてることってありますか？
そうですね。なるべくは相手に話してもらえるように、まあ、雰囲気作りとか、
うんうん、
まあ、あとは相手の話ちゃんと聞いて、まあ、それにまあちゃんとした反応返すみたいな感じで、
うんうんうん、
まあ、こっちが話なるべく話すよりも相手に話してもらうことを意識する感じで、ちょっと頑張ってますかね、うん、はい。
きちんと聞き役になるってところが大事なんじゃないかなと思ってるってことですね。
あ、そうですね、はい。
それで仲良くなることを目指している感じですね。
はい。
わかりました。今って、童貞だった頃の時と比べると、
はい。
きちんとそのホテルに連れ込めるような感じになったわけじゃないですか。
あ、はい。
童貞だった頃って本当にそれできるんですかって言ってたと思うんでしたけども。
まあ、そうですね。はい。
わかりました。やっぱりちょっとできると思ってなかったわけですね。
まあそうですね。まあ、都市伝説かなとちょっと。はい。
今回、その結構そのアプリ使って遊ぶようになった感じですけども。
はい。
まあ彼女を作った時から比較しても、やっぱりまただいぶ考え方は変わった感じですか？
あ、そうですね。はい。
うん、なんかその、やっぱりその長くアプリされてると思うんですけども。
はい。
関口さん自体は何か変わったところってあります？
そうですね、本当にやっぱ一番変わったのが、そんなにその、
うん、
あまり 女性を特別視しなくなったといいますか、
うん、
まあ、もちろん決して卑下してるわけじゃないんですけど、
うんうん、
そのなんていうか、例えばあまり一人の女性ばっかりこうフォーカスしすぎないというか、
うんうん、
それやっちゃうとなんか結構余裕がなくなっちゃって、うまくいかなくなっちゃうとかも、うん、まあ結構その活動し始めたところとかは結構あったので、
うん、
なのでもう一人に固執するのは本当にもう気をつけてて、はい、
うん、心の余裕を保つためにやっぱりその一人にフォーカスしすぎないっていう感じなんですかね。
あ、そうですね、はい、
わかりました、
では
ですね、関口さん、マッチングアプリ始める前までは童貞だったわけじゃないですか。
あ、はい。
童貞の男性に対してマッチングアプリはお勧めしますか？
そうですね。むしろ童貞だからこそ、
うんうん、
マッチングアプリやった方がいいんじゃないかなっていうふうな、うんうん、今となってはそんな考え方になってますかね。はい。
わかりました。それはちなみになんかどうしてですかって何かありますか？
そうですね。まあ、身近な出会いだとたまになんか友達との合コンとかがあったりする場合もありますけど、
うんうん、
結構まあ、難しいですし、そもそも女性が、その、恋愛の相手を求めてない場合もあったりとか、
うん、
あと結構、出会いのその婚活パーティーとかもあったりしますけど、
はい、
まあ、男がめっちゃ高くて、うん、で、なんか、マッチングできても一人ぐらいとか、うん、
はい、
場合によっては、
うんうん、
なので、それ考えるともう、それこそもう、その自分がいる県内とか場合によってはもう他の県の人、あの女性ともまあ知り合える場所になるので、
うんうん、
やっぱそれで婚活パーティー1回分ぐらいでも、1回分よりもまあ半分ぐらいの値段で、
うんうん、
なんかたくさんの女性とまあそれこそ1ヶ月間活動できますし、はい、なので、うん、そういった意味で本当にむしろまあ新アプリほぼ一択なんじゃないかなって思ったり、ね、しますかね。はい。
わかりました。次の質問なんですけども、
はい。
童貞でなかなか活動できなかったと前聞いたんですよ。
ええー。
恋活したい気持ちあるけど、なかなか行動できなかったって
言
われてたじゃないですか。
はい、ええー。
そこから、まあ、ガラッと変わって、今って遊ぶぐらいになったわけじゃないですか。
あ、はい。
何かその、一番最初、
はい、
変わるきっかけになったものってありますか？
そうですね。やっぱまあでもいろいろな、当時確かいろいろなまあその Facebook とかでもその恋活関係のなんかマッチングアプリの なんか広告とかも結構出てたんで、
うん
うん、そういうのとこからまあ少しずつ情報をまあいろいろ見るようになって、そこからですかね。まあでも最初の頃は本当にうまくいかなかったんですけど、はい、
まずは広告見てやってみようかなって感じだったんですか。
あ、そうですね、はい、
うん、
うん、
ただなんかその同点の方ってなかなか広告だけ見てもパッとできないかなと思っちゃうんですけども、
ええー、
キムさんはどうやってそこでやろうかなって思ったのかなと思ったんですよね。
いやー、でもそれこそ本当周りで、そもそも自分の環境が本当に、なんか自分とその出会いが本当になくて、
うん、
それでも、もうまだにもうすがりは重いというか、はい、
うん、
それで、もうこれしかないんじゃないかなみたいな感じで、その時は、はい。
追い込まれて、あんま出会いなくても追い込まれて、これしかないと思って、切羽詰まってやったみたいな感じだったんですか。
まあ、そうですね。あと、まあ、結構、なんか、恋活パーティーみたいなのに一回行った時に、まあ、全然相手にされなかったこととか、
はい、
大失敗したこととかも、まあ、ちょっとあって、それもあって、他の方法でちょっとチャレンジしたいなと思ったのもありますかね。はい。
そこでマッチングアプリに試してみたって感じだったんですか。
あ、そうですね。はい。
わかりました。
で
そこで、まあ、マッチングアプリのところから、僕のサイト見ていただいて、申し込んでいただいたと思うんですけども、
はい、
僕からそのコンサルを受けて良かったことって何かありますでしょうか。
いやもう本当にマッチング率とかがもうかなり上がりましたし、
うんうん、
であとあの女性とどういう話したらいいのかとか、
うんうん、
逆にどういうことはやっちゃダメとかそういうのもちゃんと学べるようになったんで、そうですね、すごくなんかもうコンサル受ける前と本当に全然結果が違いますね。はい。
うんうん。
ええー。
あ、そうです。まあ、コンサル受ける前は童貞だったじゃないですか。
まあ、そうですね。まあ、本当、ね、本当そんな感じで。
やっ、わかりました。
恋活アプリ、はい。やった当初も全然うまくいかなくて、
うん、
はい。
なるほど。最後の質問なんですけども、
はい。
僕から学ぼうと思っている、マサ以上の童貞の男性に対して、一言メッセージ、はい、お願いします。
はい。まあ、アラサー童貞ってなると、まあ、なかなかその女性との出会いとかもないと、なかなか童貞を捨てる、卒業するっていうのもなかなか難しいと思うんですけども、
ど
んどん、まあ、時間って過ぎていっちゃいますし、まあ、本当にもう、なるべくもう、今一番若い時なんで、なるべく早いうちに、とにかく大輔さんからいろいろ学んでいただいて、僕みたいになんか遊べるようにまでなっていただけたらとか、そういう感じで、まあ、人生いい方向に変えていっていただけたらなと。
わかりました。ちょっと僕みたいにっていうのはちょっと良かったなと思うんですけども、
あ、
はい、これで今日のインタビューを終わります。関口さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。